ください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きましょう。今日の1分動画はですね、先週から見ていただきます世界教会史の2を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の2回目です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は中世の教会史1です。590年ローマ教皇となったグレゴリウス1世は東ローマの影響から離れ、フランク王と協力してローマを戦乱から守り、ゲルマン民族への宣教を進めます。また教皇を頂点とするピラミッド型の教会組織体制を確立し、以後約1000年の中世ローマ教会の基礎を築きました。8世紀にはフランク王フィビンが教皇にイタリアのラベンナ地方を領土として捧げ、教皇は国家と同様に領土を持つようになります。教皇は800年にピピンの息子カール大帝にローマ皇帝としての帝位を授けるなど、宗教的政治的権威を高めていきました。教皇は国家は教会に服従すべきと考えましたが、国家の力が強まる中、国家は教会に服従しなくなります。領土内の聖職者を任命していた国王に対し、任命権を持つのは教会であるとして、教会と国家が対立します。1076年には神聖ローマ帝国の皇帝が教皇に退位を求めて逆に破門され、翌1077年涙ながらに教皇に許しを求めたカノッサの屈辱という事件も起こりました。なおローマを中心とする西方教会とコンスタンティノープルを中心とする東方教会と流れが分かれつつ統一を保っていた教会ですが、この時代に大きく2つに分かれます。8世紀から9世紀にかけて東方教会では偶像崇拝的であるとして聖像を禁止します。西方教会はゲルマン民族への伝道に聖像を用いていたため、これに反対し対立します。最終的に聖像は認められることになるのですが、溝は深まり、その他にも神学上の意見の違いが積み重なり、1054年ついに西方教会と東方教会は互いを破門する形でローマカトリック教会と正教会に分かれました。この時代宣教の働きも大きく進みました。ヨーロッパ各地に建てられた修道院を中心に異教徒への宣教が進められ、9世紀から11世紀にかけデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ハンガリー、ポーランド、ロシアなど北欧、東欧の国々が次々とキリスト教国とされていき、キリスト教を中心とするヨーロッパ世界が形作られていきました。それではまた。
はい、ありがとうございました。まあ、私たちあまりカトリックのことはそんな学ばないと思うんですけども、まあちょうどカトリックのこの時はまだカトリックしかなかったからですね、ね、すごく簡潔にまとまっているので、ちょっと知っていていただければと思います。それで聖書に入っていきたいと思いますが、その前にちょっと3つぐらいお話したいことなんですけど、1つはですね、今晩から前も言っていましたけれども、なんだっけ、ワーシップヒーリングサービス、まあ、日本語にすれば賛美を中心とした、癒しを期待する、奇跡と癒しを期待する礼拝と思ってください。それをしたいと思っています。でカトリック教会からも神父の方が来られたりして一緒に礼拝をすることになっていますので、ぜひ皆さんですね、主に期待して病気の人とか、それから植え替えた人とか、ノンクリスチャンでも結構ですので、来てほしいと思います。で賛美を聞くっていうんじゃなくて、一緒に賛美をするってことで、まあ、古い歌やそのうち場合によったら風の響き安らぎはもちろんですけど、それ以外もね、聖歌賛美からそれ以外のところで使っている歌も含めて、とにかく本当に主を心から礼拝するっていうことを中心とした、賛美を非常に時間を多く取った礼拝をして、その中で神様が癒してくださるのを期待するという習慣をしますので、ぜひ皆さんね、集っていただければというふうに思っています。で長崎教会の核の使命の一つだと思っています。キャサリン・クルーマンが1950年代から60年代かけてすごく大きな癒しの働きを担いますが、その集会で知恵師の言葉とか信仰とか 癒しの賜物を通してたくさん奇跡が起こるんでね、ちょっとレベルの違う奇跡が。それとともにすごい賛美の集会だったんですね。見た方は分かると思いますけども、私は英語はよく理解できないんですけど、見せてもらったらそのビデオを見るだけでそのなんかもう涙が出るぐらい臨在がすごいんですね。でその臨在の中で何もしないように賛美の真っ只中で癒しが始まるんですね。でもちろんその後賜物を通して奇跡が起こるんですけども、そういう賛美の真っ只中で人が全部消えてキリストだけが現れてきて癒しが起こってくるっていうのをね、ずっと願ってたんですけど、なんかそこに向かっての踏み出しだと思っています。まだ本当に踏み出したからね、いきなりそれが起こるというわけではないでしょうけども、待ってきていくということは言わない、起こるかもしれませんが、でもそれを本当に期待してね、していきますので、ぜひ皆さんね、一緒に期待して集まってほしいと思います。それが一つ。それから10月6日、10月の第一日曜日にいつも世界中の教会がエルサレムの平和のために特に意識してみんなで祈るという時があるんですけども、日本は東京アント教会がその、ホスト教会となって今やってますけど、何年か前から今年もそれなので、私たちがその祈りに加わって、長崎教会でも10月の第一日曜日は、エルサレムの平和のために祈ります。礼拝で祈りますし、夜は向こうの教会がそれ、アント教会がそれをしますので、それを映像で見ながら一緒に加わってお祈りするということをしたいと思ってますので、6日の日ですね、10月6日の日、それを覚えてください。それと3つ目はですね、今長崎チームというのが出てるんですね。今は東京アンティーク街から2回目のチームが出て、来週3回目のチームが出て、その後、長崎教会、アンティーク教会以外の人たちが、今度はね、トシア牧師がリーダーになりますけども、いてて、で、その後は40歳以上の東京アンティーク街とそうじゃない人たちが合同のチームが出る予定になってますね。昨日募集が締め切られましたけども、それは2世、3世の信仰が自立するためにということで、ですから長崎来てるのに長崎教会寄らないのは、全く自分たちでやるという訓練で、一切誰にも助けてもらわないで、彼らで主に祈り、彼らで聞いて行って、礼拝も自分たちでしてっていうことをやってみたいですね。長崎出身の人はリーダーなんですけど、ほとんどね、今度は秋元花君です、それ以外は。ただそういうチームが出ています。で、今回長崎教会の方は加わってないですけども、別に日程の問題と、それから年齢的なこともあったと思うんですけども、なんか祈っていて長崎教会からも出せるといいなと今思っています。まだ決定じゃないですけど、長崎教会からも希望者がいたら、ぜひそういうチームを使わせたいなということを思っています。で、この後ですね、パウロ牧師に確認を取って、OK をいただけたら長崎教会からもチームを出そうと思ってますので、行ってみたいなと思っている人はここに留めておいてほしいと思います。クリスチャン2世3世の信仰を、ね、自立っていう、本当に自分で神に聞くってことを確かにするってことですね。そういう、ね、チームですけども、長崎教会からも行けたらいいなと思っています。はい、それで聖書に入っていきたいと思います。今日の聖書の箇所は、ヨハネの4章、サマリア人のサマリアの女というね、聖書を読んでいる方はよく知っているところですけれども、今日はここから見ていきたい、ポイントを絞って見ていきたいので、一応御言葉を通して学んでいきますが、ポイントのところを中心にいきますね。1節から4章1節、イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入ったと。このヨハネというのはバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネが悔い改めバプテスマを授けていましたが、イエス様はその後、洗礼をバプテスマを授けました。これは新しいバプテスマで、そしてそれを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちが授けていたんですけれども、それを授けたわけです。それで主はユダを去ってまた外来に帰った。どうしてかというと、パリサイ人が知ったら、パリサイ人がそのみんながイエス様の方に行くと、それでまたこう面白くないわけですね。でもイエス様はそれでもユダを去って外来の方に行かれたと。でこの時ですね、本当はね、地図が出るとすごくいいんですけどね、ユダヤというのは、ちょっと分かりやすくしましょうかね。ものすごい簡単に言うと、十字架で言うとですね、ユダヤというのは南の方にあるんですね。エルサレムがあります。で、ガリラヤというのは北の方にあるんです ね。あれがないけども、北にある、ね。そして、ユダヤとガリラヤの最短コース、ユダヤの真北にあってすぐその上にあるガリラヤは、真ん中にサマリアがあるんです。だからサマリアを通れば、一番近くて早いんです。言うまでもなく。ところが多くの場合サマリアを通らなかったんです。どうしてかというと、サマリアはもともとユダヤ人なんだけども、ユダヤ人は自分たちが選ばれた民ということをはっきり知ってますから、この脱婚しない、多民族とあんまりしない、結婚しない。だからサマリアはいろんな多民族と結婚して脱婚してしまい、混血になり、ユダヤ人の純粋性を失ったと。それで、ユダヤ人たちはサマリア人を、 軽蔑していた、もうちょっとあれば見下げていた。でユダサマリア人もサマリア人で、自分たちでもうエルサレムまで行かないでゲリジム山というところで礼拝をし始めて、自分たちで礼拝をするようになった。でまあぶつかっていた、まあ、はっきり言うユダヤ人がサマリア人を、まあ、軽蔑していたとかあるんですね。で今でもそうなんです。今は危険だからなんですけど、今は危険だからなんですけど、ガリラ行くのにまっすぐサマリアを突き抜けるかというと、イスラエルユダヤ人のユダヤ系の旅行者を使うと絶対行きません。ヨルダン川西岸、こっちヨルダン川があるんですけど、そこの川沿いを通って行くか、 あんまり危なくないとき、危ないときはファイファー、こっちがですね、こっちが、このね、ファイファーってこっち西側にある、西側ですね、あるんだけど、ファイファーに行ってこう行くか、 ここ突き抜けない。今でもそうなんです。 今は危険だからですけど ね。でよっぽどすごいときは通りますけれども、ね、でこのときところエス様はそれなのに、そういうことを知っているから、その上でしかしサマリアを通っていかなければならなかった、行かねばならなかった、まあ、あのハッドツーだそうですけど、マストズマ、どうしても行かないといけなかったってことですね。なぜかというと、イエス様はこのサマリアの町、ユダヤ人が見下げていたサマリアの町の人たちを愛しておられて、そこの人々を救おうと思われた、町ごとサマリアの町全体を救おうと思われてた。しかもこれお昼に6時って書いてあるけど、2班は6時、3班は第6時、厳密は第6時が正しい。第6時というのはいろんな解釈がありますけど、真昼頃と思ってください。そっちの方が正しいと思います、ね、その普通真昼頃このサマリアなんか行かない、砂漠地帯が多いのに。ところがイエス様は真昼頃砂漠地帯をあえて通って行かれた、ねばならなかったんです。どうしてか、今日出てくるサマリアの女に会うためです。サマリアの女は後で言いますが、こう普通みんなはあの水を汲みに来るときね、こうあるでしょ、こういうのね、こうやってやってるのね、あれはね、中東の人とかアフリカの人はね得意なんですね、頭に乗せてやるのが本当に。でところがね、みんな女の人たち一緒に来るんで、夕方頃、昼は暑いから夕方頃に井戸にみんなでこうやって乗せながら、ペチャラクチャラペチャラクチャラペチャラクチャラと話しながら来るわけですね。女性ですからね、ペチャランクチャラペチャラクチャラって言いながらね来るんですけども、このサマリア女の人はみんなと一緒に行けない理由があって、みんなが決して来ない昼の暑い頃に一人で、まあ、こっそりというとおかしいですけども、誰も会わない時に来てたわけですね。イエス様は当然そのことを知っておられたんでしょう、あるいは神様から示されていたのかもしれません。だからその暑い時にこのサマリアの女の人と会うためにどうしても行かねばならなかった。そしてこの女の人だけではなくて、それを通してサマリア人、このサマリアの町全体を救おうと思っておられたんですね。だからどうしても行かなきゃならなかったんですね。でこの4節のサマリアを通っていかねばならなかったって書いてありますけど、これはなんかすごく深い意味があるんですね。で行きました。そしたらですね、主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた、まあ、このヤコブの井戸ってのがあるんですね。ヤコブってのはヤコブがイスラエルの名前があって、そこから12部族が出ますから、イスラエルから特別な人なんですけども、そのヤコブが与えた井戸というのがあった、とても重要な井戸はね、その井戸のところに、まあ、来られた。スカルという町のそのヤコブの井戸のところにイエス様は来られた。でそこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れです。疲れますね、昼の暑い時に、ね、こう行くんですから、井戸の傍らに腰を下ろしておられた。イエス様は人としてはこの肉体を持っておられましたから疲れるんです、ね、イエス様は不死身で全然疲れないなと思わないください。全く私と同じになってくださった、罪はなかったけどですか。神様は本来霊だから体を持たなくてよかったんですね、まあ、あるいは復活の体ね、完全な体を持てるでしょうけど、ところが私と同じこの、ね、体を持ってくださった。で本当に疲れて腰を下ろしてた。で時は6時頃、さっき言ったのが第6時ですから、昼頃、真昼頃ですよね。暑かったでしょうね。最近ね、やっと9月になって涼しくなったと思ったら また真夏日に戻ったりしてね、大変です ね。でも思いますけど、ちょっと脱線しますけど、昔の人は、まあ、クーラーもなかったし扇風機なかったの、ね、右手打ちはしてますけども、これ打ちはしかなかったからですね、でこうやってやったんですけども、今の人はもうみんなクーラーじゃないですかね、大体ね。でこれでね、例えば何らかの災害が来て、地震でも、あるいはもっと別の台風でも何かの災害が来て電気がダメになったとします。関東は今回そうでしたよね。こうしてクーラー行かなくなったら怖いですね。ですがある地域だけじゃなくて、例えばね、どっかの原発が何かになって、国全体がもしこうもうえらいことになったら本当に怖いですね。昔の人はなんかそれがもう当たり前だからよかったけど、今はちょっと耐えれないんじゃないかなと思うんですよ ね。もうクーラーなくなったらクラクラしちゃいますよ ね。みんな暗くなったりしてね、面白くないですけども。それで話を戻しますけども、お昼ものすごい暑い時、 イエス様が肩に口を出す。そしたらそこにさっき言いました一人の女の人、一人のサマリアの女が水を汲みに来た、汲みに来た。でこの人はみんなと一緒に来れない理由があって後で話します。そしてやってきて、そして水を汲みに来た。この人は水を汲みに来た。そしたらイエス様が私に水を飲ませてくださいって言われたんですね。私に水をくださいって。で今の人はこれを読んでも別にああそうかと思うんでしょう。これはすごく大きいんです。どうしてか、当時男性が、しかもイエス様は見た目ではレビだったのは教師みたいに見えたと思うんですね。ちゃんといろいろ説教したし、いろんな人教えてたから、奇跡もやってたから、そのこのサメの女の人は見た瞬間この人は教師だと思ったと思うんですね。あるいは教師じゃなくても何か偉い人だと。その男性のレビ人が女性に声をかけるってことは普通なかった。それは、まあ、あんまりしてはいけないことだった。びっくりしたと思う。でもう一つ、この後でこの人も言ってますが、ユダヤ人が見下げているサマリア人に声をかけることなんてことは普通ない。わかります？ユダヤ人がサマリア人の方にお願いするなんてことはありえないんです。水くださいなんて頼むなんてましてありえない。だからびっくりしたんですね、この女の人は、ね、弟子たちは食物を買いに間違えてかけていた。まあ、ちょっと今日もこれは避けておきます。弟子たちは、ね、お昼だからお昼だと思うんですね。お昼ランチを、ね、買いに行ってたんでしょう。でもそれも見越してイエス様行かれたと思うんです。本当にこの人と一対一で話をしたかった。どうしたか、この人の人生に関わって本当に救い出したかったんだと思います。そしたらね、女の人はびっくりするんですよね。9節、そこでそのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に水を飲み水をおめでになるんですか、ね、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。付き合いをしなかったってそんな優しいことじゃない。ユダヤ人はサマリア人を軽蔑していて、まして男性が女性に声をかけないことはありえなかった。でもイエス様はそれされたのは、このサマリア人の女からイエス様に声をかけることはありえなかったんです。イエス様の方から声をかけなければ決してサマリア人からこのイエス様にかかっていることはありえなかった。イエス様は自ら低くなってわざわざこの暑い時に分かっていたのに、このサマリアを危険であれなの普通行かないのにあえて行かれて、そして自ら腰を下ろしてこちらから頼まれた水をくれますかって、この女の人に自分から声をかけて。イエス様ね、そういう方なんですね。私ね、この声ってね、すごくあったかい低いところから来た声だと思います、ね、皆さん、あのイエス様の温かい愛の声ってどこから声がしてますか。天からかかってくると思う人多いけど、そうじゃないんです。下から聞こえてくるんです。顔も上げれないほど落ち込む時はありませんか。もうダメだと思ってもう顔も上がらない、腰も上がらないって分かるかな。年を取った人分かるでしょう。腰も上がらないはーってなった時、上なんか見れないんですよ。声かかってきても愛様と思うんだけど、顔も上げれない時に主は下から声をかけられるんです、ね、大丈夫ですよって、水をくれませんかって。この時本当にイエス様はだって腰掛けてでしょ、この女は水汲もうとして立ってるでしょ。イエス様から下から目線は下から上に向かってるんですね。これ小さなことなんですけど、私は個人にかかってから分かりました。本当に傷ついている子どもたちに普通のことを話してたとしても、上から目線でね、ただ別に言葉遣い悪くないですよ。それに別に本当に思って言ってもこう上から言ってるとね、子どもはこうやって目を上げなきゃいけないんですけど、本当に傷ついた痛んでいると目上がらないんですよ。だから膝を折って下から声をかけるんです。大丈夫だよって。これはね、現場に行くと分かります。そうなんですね。でイエス様はわざわざ腰を下ろしてこの女の人に水をくれませんかって声をかけた。これね、私いつかこの動画を作りたいんですよね。誰がサマリアの女の役をやるかとかですね、誰がイエス様かとかと問題になるでしょうか、しれませんがこれ本当に主はね、低かった、ただ低かったね、本当に愛の方だった。水をくださいっていう時にこびてるわけでもない、だけども本当に温かくてお願いしますっていう感じだったと思う。びっくりした女の方はね、どうしてユダヤ人のあなたが、しかも男性のあなたが私に言うんですかって言った時にびっくりして聞いたら、イエス様は10節で言うんですね。いや、もしあなたが神の賜物のし、まあ、賜物とプレゼントです。ここでは水のことを意味します。ここではね、ここではね、あなたが私が、この後で言ってますけど、私が持っているこの生ける水をあなたが知ってたら、またあなたに水を飲ませてくれるというものが誰であるかを知ったら、まあ、エスさんのことですね、自分のことを知っていたら、私のことを誰か知ってて、私があなたに与えようとしても何か分かっていたら、あなたの方でその人に、イエス様とね、あなたの方でその人、自分にイエス様に求めたことでしょう。そしてその人は、つまりイエス様は、あなたに生ける水を、生ける水と言ったんです。で、もう一つ大事なことがあるんですね。 イエス様は身を低くして質問を問いかけたわけじゃなくて、水なんですよ。この女の人は今水を汲みに来てたんですよ。ライフラインですよ。本当にもう毎日来なきゃいけないんですよ。もうね、いっぺんにこうタンクでバーンって汲みたいけど、そういうことは当時ないからね。で、女の人だからそんないっぱい持てないからね、やっぱり毎日の来てたし、どんな頑張っても2日分か3日分は無理かったと思うんですね。だほとんど毎日の来てたと思う。まさにライフラインですよね。で、その水を汲みに来てた。で、本当に彼女の関心事だったら毎日来なきゃいけない、しかも暑い時にみんなお酒出るから。まさにその水、その水のことを話したんです。で、皆さん、自分が関心あること、興味あることだったら心が向きませんか？目が止まりませんか？あんまり最近テレビは見ないんですけど、テレビのコマーシャル、ね、民放の場合コマーシャルの時に、私は昔コマーシャル好きじゃなかったから、コマーシャル飛ばしたの、パッパッコマーシャルでチャンネル変えてまた戻したりした。でも普通そうなんだけど、関心のあることならふっと見ませんか、ね、森永ミルクチョコレートとかねグリコアーモンドチョコレートとかね、言ったらパッと止まるね。昔なら、で、今はなら、昔はね、ダイエットの話聞いても全く感じなかったね。ダイエットでも全く興味昔もなかったけど、最近ダイエットでこのハッと思わずこう、インターネットでもダイエットのことを言うとハッと思わずこう止まってしまうんですね私、体重さえ減れば、あれが癒されちゃうんです。なんだっけ、無呼吸症候群が、体重が減るとここが細くなるから無呼吸症候群が癒される。今 CPAP してるんですけど、 CPAP は対症療法で治療にはならない、一緒に言われたお医者さんにね、痩せさえすれば治ります、ね、だからね、ダイエットとかそういうことになるとハッとこう意識がね、昔は全く興味なかったですよ、今はハッて止まるんですよ。そういう関心があるから、この女の人って水の話されたら、もうまさにそのために来てるし、それはしかも一時的なことだって、本当に生活のために必要で来てたわけですね。もう好きだろうと嫌いと関係なく、だから生ける水って言った瞬間、ふってこう当然心が向くし、顔も上がる。えってこう、ね、生ける水与えたでしょって、生ける水ってえって思って、でも見たらエス様は何も持ってない、弟子たちがね、そのなんか持っていっちゃったんですよね。生ける水、ね、先生、あなたは食うものを持っておいでにならず、食うもの持ってないじゃないですか、この人深いんですよって、どうやってその水を汲むんですか、その生ける、ほら生ける水って言ってるでしょ、その生ける水って言葉に心がこう、もうちょっと厳密に説明すると、井戸の水はね、あれなんですけど、生ける水ってのはね、もうちょっとイスラエルではこう川が流れていて、川から流れてくる水はね、すごくきれいなんです、上から来るから。そのそっちは生ける水なんです、一般的に使うので。井戸の水ってのはね、溜まってるからね、うんと深いときれいですけど、そうじゃないこともある。で、その本当に生きるきれいな水だった方がいいわけです、もちろん。だ、この生ける水っていうのは、イエス様言ったのはね、永遠の命のことで、霊的なことですよ。でも女の人はね、この時まだそんなこと分かってないから、生ける水って、そんな生ける水をもらえるのって、きれいな水を、いい水をってことですよ、ね、だから、ね、その生ける水をどこから手にお入れになるんですか、食うもの持ってないし、ここ深いんですよ、この井戸、どうやってその水を向かうんですかってこう言ってるってことは、もう関心が完全に心を向いてるんです、イエス様の方に、ね、そして、ね、であなたは私の先祖ヤコブより偉いのでしょうか、これヤコブの井戸なんですよね。でヤコブってね、ユダヤ人たちにとって、そこからヤコブがイスラエルって名前変わって12部族が出てるから、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフってのは特別なんですね。だからその偉いヤコブが与えてくださったこの井戸なんですよって、ヤコブは私にこの井戸を与え、彼、ヤコブ自身も、で、彼の子たちも家畜もみんなこの井戸から飲んだ大切な井戸なんですよ、どうやってその水を汲むんですかってこう言ったわけですよね。そしたらイエス様が、ライダー、この水を飲むものは誰でもまた乾きます、それは当たり前ですよね。水飲んだらもう乾かない水なんてないですよね、魔法の水ところが、しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して買うことがありません。この言葉はね、この人はびっくりしたと思う。これは永遠の命のこと言ってるんです、聖霊様のこと言ってるんです、永遠の命のこと言ってるんです。もちろんそうなんだけど、この女の人にとってはこう毎日組みに来なきゃいけない、暑い中を人目を避けてきついなと思ってた。生ける水って聞いて、そんないい水を、しかももう決して乾かない水って、欲しいと思ったんですよね。その水が欲しいと思った。だから私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。イエス様が言ったことは永遠の命のことなんです。はっきりその人のうちで泉となってできてくるんですよって言ったの。でも女の人はまだそこまで分かってないから、その水が欲しいって言った。だから女の人は言った、先生、私がここで先生って言ったでしょ、イエス様とも先生って話してるうちに、その言葉に権威がある。だけど全然権威って言った場合、日本語の権威じゃなくて、いつもアメリカ的な権威ね、安心できる、あ、これで大丈夫っていう権威があるんだけど、すごく温かい 権威があるんだけど安心している、この人のことなら本当だって、この人のことはきっと間違ったことは言ってない、なんかすごく温かいけれども何か力あるものを感じたんですよね。だから先生って言ったんですよ。先生、ね、私が買うことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。これ心の中の切実な叫びです。その水ください、もう来なくていいようにって、よくあるじゃないですか、 これを毎日飲むだけで必ず1ヶ月後には何キロ痩せます、申し訳ございません、粉かし粉かし粉かしパンパンパンって、ね、でなんか前と後の写真なんかあったりして、うわーすごいって飛びついたりするじゃないですか。でなんだこれは嘘だったのかって言いたくなることよくあるでしょうでね、でここもね、うわそんな水があるならぜひくださいって、あのそのレベルじゃないですよ、ここもっとあの深いこと言ってますからね。でもその本当にこの人にとってはですね、その水を私にくださいって、これ心の作業だったと思うんです。本当にでも彼女はこの段階では永遠の命じゃなくて実際の水でも彼女ってすごく生活がかかってたんだ、ね、だからすごい心だ、心全開ですよ。イエス様にその水くださいって言ってるんですね。ただこの段階でイエス様言ってることは分かってないんだ、でも心全開なんです。で面白いこれね、一つ目は本当にイエス様低くなってイエス様の方からこの女に声をかけてくださった、愛を持って、しかも彼女が一番関心のあることに話題を持っていかれた。もしこの人がね暗闇でね光を探したらね光の肌だったと思います。これ道に回ってたらね道の肌だったと思います。だってイエス様は道でもあり光でもあるから、その彼女が一番関心のあることにそこに持っていかれた。本当に愛の方だと思いません、ね、で2つ目ね、2つ目ありますよ。いっぺんにこれがあるんですよ。彼女が心を全開にして本当に主に先生って言って心を開いて求めたら、その瞬間に言ったんですね。16節2つ目に入ります。大事なポイント、イエスは彼女に言われた、言ってあなたの夫をここに呼んできなさいって。夫って感じですよね。いきなりね夫の話になるんですね。誰も笑ってくれませんねオンラインの人笑っていいんですよ皆さんもうまた言ってらと思ってるんでしょ。新しい人を招いてきてください初めて聞く人はね少しは反応します、ね、何かというと夫を呼んできなさいって言ったんです。急にプライベートなんですよ。全然話題が違う。今まで水だったんです彼女の感じが。でも彼女が心を開いて求め始めたら、実は彼女にとって一番痛いところ、彼女にとってはでもそれが問題だったところ、そこが一番彼女の人生のネックになったところです。この後言ってますけど、彼女は夫を5人変えて6人目と同棲中なんです。なんで彼女がみんなと一緒にね夕方にこうねあの水がめを持ってねペチャラクチャラペチャラクチャラ喋りながら来れなかったのか、女の人とみんなに蔑まれていたからです。で自分でも自分がどうしようもないと思っていてみんなと一緒にいたくなかったからです。避けていたんです。中にはきっとそういう人いると思います。みんなに会いたくない、みんなと避けたいと思ってる人、サマリアの女はそういう人だったんですよ。そして一人避けて誰もいないお昼真昼に暑いのに組み来てた。その原因はこの夫なんですよ。だからそこにまさに言ったあなたの夫をここに呼んできなさいって。でこれね多くの人がね解釈の方を見ると ねイエス様は愛の方だ、でも、本当に自分の罪と向き合わないと人は救われないので、ここでそのこの女の人にとって一番問題だったそこに光を当てて言われたんだ、結構厳しく言われたような感じで書いてるんですね。私ね、私は違う理解なんです。夫呼んでおいでって言った時にその本当に彼女の一番隠しの部分だけども、そんな冷たい厳しい言葉じゃなかったと思うんで、やっぱり何かすごく温かい夫呼んでおいでって言った時にびっくりした女の人で、女の人は思わずもいや夫はありませんって言ったんですね。だから嘘をついてなくて本当なんですよ。今いる人夫じゃなくて同棲中だから。でそしたらイエス様言うんですね、私に夫がないというのは最もです、本当だねって、あなたに夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです、あなたが言ったことは本当です。これね日本語でこういうふうに訳してしまうとなんかね全然わからない何かというと、こういう解釈するんですね。サマリアの民はユダヤ人以外の5つの異邦の民と脱婚してしまったから、その5人はそういうことを意味すると。で6人目ね、あのまだ誠の神様とねあのちゃんとしてないからというふうに言い方するんですね。まあ、あの解釈としては面白いです、ね、そういう理解をしてもいいですけども、本当に5人夫を変えたんですこの人は。これはそして6人目だったんです。でこの女の人はとんでもないって当時の感覚から言ったらそう思います。あの今なら今でもあんまりいいとは思わないですけど、当時はやっぱりとんでもないでしょうね。で政治的に言ったらとんでもありません。だけどきっとね本物の愛を探したと思うんですよ。 本物のライオンを探してて裏切られて裏切られて、それで自分でもバカだなと思いながらどうしようもなくずるずる言って、6人目も結婚してくれないのね。あの今と違いますからね、今は同棲する時代ですからね。 ある結婚式でびっくりしました。お母さんにですね、感謝の言葉を言う時にね、同棲をしてこの人だとはっきり確信をしたから結婚することにしました、それを許してくれてありがとうと言うんですよね。ああいうことを親で言うんだなと思ってびっくりした。今の時代、我々の時代はそんなこと言えなかったということをある兄弟と話して、時代が変わったねって言って二人でしみじみしたんですけども、それを親で言ってみんなも別に普通と思って聞いてるっていう、すごい時代ですね。教会はもっと声を大きくして言わないといけません。誤解されようが古いと言われようが真理を、やっぱり人にいい風に見られたいって思ってたら真理は語れません。せめてさばいて高くなっていっちゃいけませんよ。イエス様みたいに本当に低い心で愛を持ってでも伝えていかないといけない。その高いところからじゃなくて本当に真理とか、この時ねこの人ね5人書いてたんですよ。でこの時代でしょ、とんでもないことです。で6人目も同棲してるってことは今と時代と違うから、本当にこの女の人を幸せにしたいと思ったら結婚してるはずですよ。この時代してないってことはやっぱり本気じゃないってことですよ。でこの女の人それが分かるはずなんですよ。でも抜け出せない、もうどうしようもない弱さと罪があった。でも一方で本当に愛を求めてた、もう自分で情けなかったけどもどうしようもなかったと思う。これ罪の泥沼って言うんです。そして人からバカにされても当然だと思うし、軽蔑されても当然だと思う、自分でもそう思う、でもどうしようもないって、その中で本当に傷んでいたし自分で自分をなんかどうしようもないと思っていたと思う。そういう人いませんか、クリスチャンでも。はあ、神様知ったの俺どうしようもないな、俺なんかいない方がいいなとか、まあ、私なんかは、ね、いても仕方がない、もう早く死にたい死にたい死にたいってクリスチャンでも思ってる人がいる。このサマリアの女と人と一緒です。もちろん全然違うことでしょう、ね、状況は違うでしょう全くね。でもこの女の人はそういう状況だったら、もう本当に自分はどうしようもないってみんなからそう思われてるし、自分でもそう思う、でもどうしようもない。そこにイエス様やってきて、夫呼んでごらんって言った時に、いや夫いませんって言ったら、いやあなたは確かに夫にあったけど今の夫じゃないですよねって時にね、冷たく言ったと思いますか。いや私そう思わないです。あなた5人夫がいたんだよねって、ずっと探してたんだよねって、本物を探したけど見つからないんでしょって、今の人だって結婚してくれなくて夫じゃないですよねって、辛いでしょ、寂しいでしょ、苦しいでしょって、どうしようもないんでしょって、ね、そういうね、こう本当になんて上から目線とか裁くとか責めるんじゃなくて、一緒に痛みながら、だって皆さん自分のね本当に愛する人、まあ、子供であったり誰かがこういう状況だったらね、こうもうやりきれない痛みでしょ。あちょっと脱線しますけど、また韓国でね、これ本当にあった話、チョインギ牧師の教会でね、もう今チョインギ牧師は引退されましたけど、牧師でね、あるお母さんがね娘のために一生懸命に断食とまでして、ところがねどんなに言ってもダメだったんで、その人はちょっとなんかそのまさにこういう女性と出ててね、5人ではないけど、まあ、そういう状況だった。これでも本当に大事に座った方がこうなってて傷んでた。で長牧師が来てですね、お母さんね、祈ってもらいに来た時に、お母さん、あなたは娘さんがもうどうしようもないと思ってるでしょ、はい思ってますね、で何とかしてくれって思ってるでしょ、思ってます、やめなさいって言ったんですね。あなたの娘さんがは神に愛されてる存在で、尊い存在で、神様がこの娘さんをどう見ているか、どう思っているかを描きなさい、でこの娘さんが本当に神様を信じて愛して喜んでる姿を、幻を描きなさい、そしてその娘さんを描きながら、その娘さんのことをそう神様がしてくださるって信じて祈りなさいって言ったんです。これ本当の話です。そしてそれからね、その人はね、今までのことを悔やめて、神様がこの子を愛してくださって、この人をどう見てるかって、そのことをはっきりイメージできるまで祈り込んで、できたらその言葉と幻の両方を持って祈り始めた。そしたらそれからね、そんな立たないうちにね、そのお嬢さんが突然帰ってきたんです。どうしたかというとね、なんかいつものようにこういう状況でね、なんかやった時に突然虚しくなったんですって。私何をしてるんだろうと思って、で今更でも家に帰ってもまた怒られるって、家はクリスチャンだしね、また怒られるしね、もう汚れたように扱われるって思ったんだけど、もう一回だけもう一回だけ帰ってみようと思ったんです。不思議に、それで家に帰ってきたの。それでお母さんね、今までと違って幻を描いて祈ってるでしょ、その娘さんどうしようもないと思ってなくて、幻を描いてずっと祈ったでしょ。娘が帰ってきた瞬間ね、もうボロボロで帰ってきたんですけど、帰ってきた瞬間思わずもね、おかえりってこう抱きしめた。 そしてその幻が描いてるから全然その裁きが出てこない。よく帰ってきたわねってね、あなたは大切な私の子供って言ってこう本当にその幻のイメージがあるから、それで娘はびっくりした。全然背も裁きも感じない。そして本当にこう 神様愛で愛されてこう自分を本当にたった存在として受け取っていくのが分かったから、もう涙が止まらなくなったの。そしていいですか、人ってね本物の愛に触れるとね悔い改めるんです。精霊は罪を示すから、それで本当の母さんごめんなさいって謝り始めるんですね。それでこの人はね変わっちゃうんです。それでそのまま教会行ってね、本当にイエス様を信じて、もともとクリスチャンだから知ってたでしょうけど、本当に信じて洗礼を受けて、で素敵な素晴らしい結婚をして夫婦で教会の長老になってるって話を随分前に聞きました。もう長牧師も今引退されてますから ね、 ねこの女の人に対してイエス様はねどう見たと思いますか。どうしようもない子に持って帰ってもどうしようもないもう不道徳などうしようもない女だなって見てたと思いますか。いや本当はこの人は愛を求めていた、本物ではなかった。裏切られて痛みと苦しんでどうしようもない状況になってどれぐらい入っている。でもこの人も大切な私の大切な子で神の子で神に愛されている存在なんだっていうのは絶対あったと思うんですよ。その上で夫呼んできなさいって言って、いやいませんって言ったら、そうだねって5人夫変えたんだよねって、今6人目はね夫じゃない同棲してるだけだよねって言われた時に責めてたり冷たい言葉じゃなくて苦しいだろう痛いだろうって助かりたいんだろうねっていう心からこうにじみ出てくる何かを感じたと思う。すごく深い愛を。だからこの人はその後に先生って言った、また先生って先生って言ってるんですね。本当にこの先生ってもう慕ってるの、先生ってあなたは預言者だと思います、全部その通りってことで、もう分かって本当にその通りって預言者だと思いますって、面白い急に信仰の話になるんですよ。で私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。今まで神の話が全く出てこなかった、急に神様の話になる。いやだからさっき言ったサマリア人は自分たちはゲリジム山で礼拝するようになったんですね。もうユダヤ人と別れて、でもあなた方ユダヤ人はエルサレムだと言うとね、って言われます。どっちに行けばいいんですかってこういうことですよね。ということは暗黙に神様を礼拝したい、そう私は本当は神様を求めてるんで本物を探してるんですってことを言ってたわけですよ。そしたらイエス様言ったの、私の言うことを信じなさい、今から言うことを聞けよってことに信じなさい、あなた方は地を礼拝するのは神様を礼拝するのはこのゲリジム山でもなくエルサレムでもない、そんな場所に捉えなくていい、そういう時が来る、救いはユダヤ人から出る。確かにまあユダヤ人、イエス様はユダヤ人ですからね、人としては私は知って礼拝しているがあなた方は知らないで礼拝していると。でも大事なことは、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって、これは聖霊と誠を信じてから、イエス様あるいはもう本当にこう全身全霊を持って真心からっていう意味、まあ、両方だと思います、持って父を礼拝する時が来ます。で今がその時だって、あなたが本当に真心から聖霊とね私を信じてそのことによって礼拝すればそれがいいんだって、父はこのような人々を礼拝して求めている、神は霊ですから神を礼拝するものは霊と誠によって礼拝しなければなりませんってこう言って言ったん、礼拝のこと言ったん。今日はちょっとあんまりこれすごく大事なことなんですけど、これ話し合わせここからまだ1時間かかるからちょっと今日はさらっといきますね。そしたらですね、この女の人はね神様の話をしてその疑問が解けた。あエルサレムでもなくてエルサレムでもないし、なんだっけ、この山ってのはゲリジム山でもないと、結構引っかかったと思うんですよ。それ引っかかってない、取ってあげないといけないんです。ちゃんと教えてね。ね、あ、そうか。霊と誠を持って、ね、もううんと砕いていますよ。真心から真摯に話せばそれでいいんだと思った瞬間、だったら私だって救われると思ったで。聞いたん。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。まあね、サマリア人でも当時の人は当然知ってたから。ね、その方が来られるときには一切のことを私に知らせてくださるんですよと、あ、救い主が来ることを知ってますよって、その人が来たら一切のことは分かりますが、その人が来たら私だって救われますよねって言ったんですよ。そしたらイエス様言ったんですね、私はあなたと話しているこの私がそれ、私がキリストだよメシアだよって言ったんですね。この女の人ね感動したと思うし、この今までの話の中でものすごく愛ときちんと疑問に答えてくれたし、そしてこう本当にこの人は見下げることなく、でも夫呼んでこいって言って自分が何が問題か教えてくれたわけじゃないですか。そしていいよって言ったんじゃないですよ、まずいよって言ったけど、まずいことに気づいた時に責められたんじゃなくて、あまずいこれから救われたりしたいと思えるようになったっていうのは愛の触れるとそうなるんです。だからこの人が召し上がった時にきっとこの人が召し上がって信じてたと思うんだ、ね、すごいですよね。皆さん、あなたの大切な人が今もしかしたら遠くにいるかもしれない、何とかしてあげたいと思うけど何ともできないかもしれない、 キリストがその人のところに行かれるとどうして思わないんですか。もしかしてあなたが行ってキリストを伝えるのかもしれないけども、あなた以外の誰かを神様は使わせてくださると思いませんか。あるいは直接会われてくれると思いませんか。いつか話したあの井上哲夫牧師のように、戦争中、ね、共産党だったから捕まって牢屋に入れられてたら、牢屋の壁から白い衣を着た人が出てきて、お前は誰だって言ったら、イエス様だったって、救われちゃったって、嘘みたいな本当の話宣教師の人が何度話しても断ってたのに、その宣教師が捕まった時断食して祈ってたら、キリストは直接行かれたんですよね。いや、今でも私は同じことは起こると思います。必要ならば神様はいろんな方法でやられる。でこの時行かれた。そしたらこの人ね、私この前おそらくここで死んだと思うんです。書いてないから断言しません。この後ね、20死のやつちょっと飛ばしますね、弟子たちのことから。で、あ、28飛ばして、28、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください、私のしたことを全部私に言った人いるのです。この方がキリストなのでしょうか。これ私ね、すごい奇跡だと思ってるんです。水を歩いたことに匹敵する奇跡だと思ってる。この女の人は人目を避けて、みんなに会いたくないし、みんなにいろいろ言われるのは嫌で、それで昼の暑いさなか一人でそっと水瓶を持って水汲みに来た。なのに水く、おそらくもう汲んだと思う、水を汲んだのに、その水持って帰らないで置いたまま、置いたままってことはまた来るってことです。置いたまま自分をバカにし下げすんだ人たちのところに、キリストにやったぞって言って、この人はキリストなんでしょうかってこう言ってます。この本にこれ読むとまだ疑問に思ってるんだけど、そうじゃないと思います。キリストですよねっていうニュアンスです。これは、いや本当にキリストになりました、きっとこれキリストだと思いますって言ったと思う。そうじゃないと人々来ないから、そんな言いに行ったんですよ。普通行きませんよ。だってその人たちを避けて、わざわざずっと今まで避けてきてたのに、だって5人夫がいて6人目ですから、かなりの時間だと思うね。でその間生活しなきゃいけないから来てたと思う。ところがその人たちのところにわざわざ水瓶を置いてってことは、連れてくるつもりですよ。水瓶を置いて、で大事な水瓶を置いて、もう水汲むことどっか飛んで行って、切って、聞いてください、聞いてください、聞いてください、聞いてくださいって、ね、バカにしてたとします。ね、聞いてください、聞いてください、ね、キリストだった、キリストだったって、私のところ電波出たんです。あ、待てたっておかしいな。全部分かってました、私のこと本当に知ってくれたんですよって言った。で、普通ね、このサマリアの女がね、来たところでね、皆さん、クリスチャンだからそんなことはないとは思いますけれども、クリスチャンになる前と思ってください。ちょっとなんていうか、不道徳な人で、見下げられてる人で、なんかちょっと信用できないなとみんなに思われてる人がやってきて、いや、聞いてくれよ、こういうことがあったと言ってね、うるさい、帰れって言いませんか。おそらく町の人たちは普通、木の前だったらね、この女の人が言ったときね、うるさいな、帰ってくれってね、うちが着替えれるって、いや、本当に気迫だって言ったと、うちが着替えれるって。みんなが見たら困るから、もう行けって言ったと思うんで、本当に言ったと思うんです、旧約だから。あ、まあ、新約だけどまだ旧約だから、ね、ところが これこの後町の人みんなやってくるんですよ。どうして、この女の人の表情が変わってたん、この女の人の眼差しが変わってたん、服は変わってないでしょう、でも明らかにこの人の言葉、表情、眼差し、え、何があったんだって思いたくなるぐらい変わってたと思うんです。そしてこの人は何とかして伝えたいと思って、この人たち、自分をバカにして下げすんだ人たちだけど、この人たちにも知ってほしい、この人たちにもイエス様に会ってほしいと思ったと思う。これ普通じゃないですよ。サマリアの女は全く根本から変わったんです。これは宗教したんじゃないんです。宗教や気分が変わったんじゃないんです。彼女の本質がキリストに触れたとき、キリスト愛に出会ったとき、彼女の本質が変わったんです。愛する兄弟姉妹、私はキリストに出会ったんでしょうか。礼拝で朝ごとにキリストに出会ってるんでしょうか。クリスチャンになっても私は痛みがあるし、悲しみがあるし、暗いことがある。でもキリストに出会えば、このイエスキリストという方に出会えば、このキリストはその悲しみを喜びに変えるし、キリストは本当に私の内側を作り変えてくれる。この女の人は自分をバカにして詐欺すんだ人たちのところにわざわざ伝えに行って、何としても来てくれって言いたくなるぐらい内側が作り変えられてしまった。これ喜びが何者でもないでしょう。自分が愛されてる、このままで受け取られてる、しかも変われるんだって思ったから、いや来てよ、とにかく聞いてよって言わざるを得なかった。普通行きませんよ、こう言ったんです。でしかも町の人みんな来るんです。そこで彼は町を出てイエスの方やってきたって書いてあるでしょ。 普通来ませんもん。来るってことは本当にこの人が変わったことを町の人が認めたら負えないぐらい何かがあった、何かを感じたからです。そして39節飛ばしますね。町のサマリア人のうちの多くの者がまず最初はあの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。最初はサマリアの女の言葉とその変化ですね、その言葉にある力、なんか本当に変化を見てびっくりした。それでこの女の人こんなに変えるんだから本物だろうと思ってイエス様だろうと思って信じた。でもある人たちはそれで信じなかった、ね、だから40節そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時自分たちのところに滞在してくださるように願ったと。そこで2日間滞在されたと。この人偉いですね、イエス様に2日いてくださいと言ってイエス様が直接話を聞いた。で信じた人もいたし信じてなかった、信じてないっていうか、いやこれすごいなって、でも本当かなと思った人もいた。そして2日間聞いた。そして帰るはその女に言った。あ、そして40節そしてさらに多くの人がイエスの言葉によって信じた。疑問に思った人たちもイエス様に出会って信じた。そして最後に答えた。彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。これね、サマリア女の人ね、最高の伝道者です。人につながらせてない、キリストにつながったんですよ、ね、例えば A さんを通して教会に来たと、ね、で A さんが何かあって教会から離れちゃった、 A さん離れたから私も離れるってのは本物じゃありません。キリストにつながらせるんです。教会はもちろんお互いがとっても大切でお互い大事にしましょう。でも教会はイエス・キリストとつながるところ、キリストに出会うところ、そのキリストに会うところ、人につまずいた、人が嫌だからっていうのは、それは教会の本質の中心じゃない。キリストに出会い、キリストと交わるんです。その結果、嫌だった人も会わない人も、なぜかわからないけど愛するようになって受け取るようになる。だってこのサマリア女の人は、わだわだ昼の暑い時に人目を避けて組み切ってた、それぐらい会いたくなかった、顔も見たくなかった、話したくなかった人のところにわだわだ会いに行って連れてきて、それぐらい変わったんで、町の人たちも最初はその女の人の変化でびっくりしたけども、後になって、いやもうお前関係ないよ、イエス様に出会ったから私は信じてるんだって、本物でしょこれ。サマリアの町にリバイバル起こったんです。私ね、浦上長崎のうちにこのリバイバルのことを願ってるんです。これが起こってほしい。いや浦上はサマリアじゃない、選ばれてましたって、まあ、そうでしょうけども、そういうこと言わないでその傲慢が神の働きを妨げる。だって神に愛された町なんですよ。キリストがわざわざ行かねばならなかったって言って行かれた町なんですよ。人の評判なんかどうでもいい、主が愛してくださった町だった。そして本当にサマリアの人は一緒に出会って変わるんですね。ではね、このイエス様と出会うかどうかなんです。これイエス様は今日もあなたに出会ってあなたを今後作り変えることができない。ぜひねそのキリストをね求めてほしいと思うんですね。で主はこういう素晴らしいね恵みを与えてくださいますね。でそれをねぜひ覚えてください。でまず私たちがその出会いをするのと、最後皆さんの内側にね、なんかあの人気になるなと思ったらね、言ってあげてほしいんです。言ってあげても私はキリストみたいにできない、できません、お互い。でもあなたのうちに聖霊がおられてね、その聖霊様に祈りながら行くとね、自分は聖霊様に祈って言っただけなのに神が働いてくださるんですよ。何度も話しました、一番最初のフィリピンチーム、神が言うからフィリピン行ったんです、まあ、ある意味で本当に命がけでした。でも我々に会ったのはそんなかっこいい愛じゃなくて食欲だけです。でもその私たちを通して本当に神の愛が流れたんです。これ真面目に流れたんです。カスティア牧師は花道にしようと思ってやめたのに、彼は牧師を辞めなかった、神の愛が分かったって言って天に帰るまで辞めませんでした。国会議員にもなりましたけど、彼は教会と個人の働きをして国会議員にもなって天に帰っていきました。あの時我々が言ったからですよ。我々は言ったから、立派でも何でもなかったけど言ったから、神の話に従って神が働かれたんですね。お互いね、そんなイエス様みたいにないわね、まあ、お互いないけどイエス様いるんです、うちに聖霊もいらっしゃるんです。この方の促しがあるときには言ってみましょう。神様がお互いを通して働いてくださって、きっとサマリア女のように傷んだ人に神が触れて奇跡を始められます。それがリバイバルの始まりですよね。これ恵みなんです。それをね、お互いみたい、自分も神様のように触れられてね、サマリア女のように触れていただきたいけど、今度は自分もこのイエス様のように、あるいはサマリア女のようにね、行きたい、行ってきて、行ってほしいなと思いますね。お願いしますね。天のお父様、今日は御言葉をお話しさせていただきました。一人一人いろんなところを通ってきていると思いますし、形は全く違ってもサマリアの女のように上書いていたり、ちょっと人と会いたくなかったり、いろんなことがあると思います。みんな 人はいろんなことを言いますが、本当のところは誰も分かってくれません。でもイエス様、あなたはよく分かっていて、責めるのでもなく裁くのでもなく、でもそのままだったらまずいってことを愛を持って教えてくださり、このサマリアの女を作り変えられたように、私たち一人一人を根本から作り変えて、イエス様、恐れていたものを恐れなくなる神の愛で満たしてください。イエス様、今まで避けていたものを避けなくて立ち向かっていけれるように、いやむしろ愛を持って進んでいけれるように作り変えてくださることを本当にありがとうございます。イエス様、その恵みと愛を私たち一人一人がもっともっと深くいただいて、私たちもイエス様のようにサマリア女のように人々のところにあなたを分かち合いに行くことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りが、聞かれますので、まずこれを申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、経済、健康、お仕事、学業、何でも結構です。天のお父様、一人一人が心から祈ったことにあなたが具体的に答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。首に触れ、喉に触れ、耳に触れ、背中に触れ、関節に触れてください。イエス・キリストの名って命ずる。癒されよ。がんと死を消えてなくなれ。痛み、鼻、耳、キリストへ去って目ずる。完全に癒されよ。十字架の死を注ぎ、精霊を注いでください。胎の実が作られた時から、あなたの手を伸ばしてくださり、時間を作られたあなたはそこに戻ってくださり、完全に癒してください。イエス様になって目ずる。癒されよ。恐れがある方はいます。その恐れを根本から取ってください。シャローム、シャローム、主が共にいることを、はっきり霊に開いてください。全く愛で満たしてください。シャローン、聖満たされよ。聖満たされよ。シャローン、キリストへその名によって命ずる。異なる霊、汚れた霊、イエスによって命ずる。その人の力、出ていけ。聖満たされよ。聖満たされよ。聖満たされよ。ありがとうございます。ありがとうございます。その恐れを取って全く相手に対してください。お願いいたします。境内のことを一生懸命働いていて頑張っている人がいます。その一生懸命頑張っていることを主はよくご存知です。そのことを主は言われます。あなたはよくやっている。ただもう一つ言われます。祈ってるんですけども、その一生懸命仕事と同じぐらい熱心に祈りなさい。その時に私の備えを見るでしょう。でその備えを見ることによって、なんかあなたが本来すべきことが開かれてきます。安心しなさい。私はその必要をきちっと満たしていきます。慌てずに一歩ずつ進みなさい。でもっと大胆に、もっと遠慮せず、あなたの中ですごい、これは刈り取りだ、仕方がない、自分の責任だと思ってるんですね。もう悔い改め終わりました。もっと大胆に求めなさい。もっと大胆にすがりなさい。私は喜んであなたを助け満たしていこう。必要を与えます。そしてあなたのすべきことを私は開いていくとしよう。パラパラパラパラパラパラパラ。イエス様、ありがとうございます。自分はこれだと思ってるんですけど、その方はあんまり祈りが最近弱いです。祈りが弱い結果、それだと思い込んでますが、間違ったアクションを握っています。しっかり教会で祈り、個人でも祈る時を持ちなさい。あることは間違ってないんですけども、間違ったものも入っています。それは後の日になって、すぐじゃなくて後の日になって、あなたに非常に辛い、そして深い効果を生み出すでしょう。しっかり神と交わりなさい。その時にあなたは正しい選択ができるようになります。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ子稲が開けば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしく。